YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。
はい、さあやってまいりました。あ、本日学大 FM ね、7月25日土曜日でございますけども、こちらはですね、いつもの有天寺は駒沢通り沿い謎の三角ビル5プロ、1階ビルを飛び出しましてですね、目黒区民センター体育館内目黒の介護福祉店にお伺いしましてね、屋内ライブ中継にて、総合的には第46回目黒リバーサイドフェスティバル2009に、参加させていただいてね、朝10時から放送の方でお送りしております。これから先また5時間までの長尺ではございますけどね、皆さんどうぞご視聴のない程度にですね、お付き合いいただきますようによろしくお願いしたいと思います。放送はですね、午前中に続きまして、私サンマンマンことキーボー伊藤と、そしてですね、こちら第1週目のサブパーソナリティ担当しております、学芸婦、女性サブパーソナリティではこちら、
はい、皆さん飲んでますか？
飲んでないだろ。飲んでない、飲んで、誰が飲んでるんだよ。飲んでる人だから、飲んでない飲んでない、まあ缶コーヒーぐらいのもんだからね。
本当ですか？
はいはいはい。で岡本ひかりちゃんと、そして第4週目のサブパーソナリティではこちら、
はい、森下明美です。
はい、飲んでるとしたらこの人だよ。
いやいや、私は飲んでます。
先ほど休憩中ですね、実は2人で一杯 の、 あのビールを半分
買って、こらこら、いかにしろお前。
ね、
これからまた午後からね、後半またスタートしてまいりますんで、
はい、
それではね、番組的には学大 FM ね、このテーマソングで始めてまいりましょう。それではいつものサンママンことキーボー伊藤と
岡本ひかりと
森下明美の
学大
FM。
後半でございますけども、
後半
スタートいたしました。早速ですね、はい、頑張っていただいておりますね、はい、綺麗なカラフルなお姉様方お二人 ね、
はい、
用意していただいているようなんで、はい、寝たきり防止体操、先ほどもちょこっとおかけしましたけどね、可愛、はい、いなんか
可愛らしい歌でしたね。ノリノリでしたよ。
、ね、踊りたくなるような、ね、よかったら毎日一緒に踊ってきたら
本当ですか、
ね、
はい、はい、
でも早速よろしかったらね、紹介させていただきたいと思います、
はい、
そしてどんどんとこちらの方をね、寝たきり防止体操の方でご紹介いただければなというふうに思いますね。はい、それでは寝たきり防止体操の皆さん、どうぞ拍手でよろしくどうぞお願いください。どうぞマイクを渡しますんで、どうぞその進めてください。
皆様こんにちは、株式会社サルークの小宮山と申します。よろしくお願いいたします。私、健康運動指導士看護師で、ま、代表を務めております、小宮山ですが、隣にいりますのが職員の、
社会福祉士で、生活相談員と、あと運動の指導をさせていただいてます、ひどと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は寝たきり防止体操をということでやらせていただくんですけれども、寝たきり防止といいますと、まずは介護予防になってくると思います。介護予防、認知症予防ということで、体操をやらせていただきますけれども、プルプルメグロックという体操、音楽に合わせて行いますが、サルークのマークであります足マークは、皆様にいつまでも自分の足で歩いてもらいたいという願いを込めております。それで、デイサービスも今やっているんですけれども、デイサービスの方たちも楽しく元気にこの体操をやっておられますので、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。まずは、先に音楽をかけてやってみたいと思いますので、その後一つ一つ体操の解説に入らせていただきます。すみません、先に CD の方お願いいたします。まず皆さん見ていただいて、座っている方、あとは立ってもできますので、ぜひ楽しく行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
心もプルプル、
とりあえず踊りじゃなくて体操ですね、体操をさせていただきました。ちょっと私もちょっと息が切れておりますけれども、これは有酸素運動といいまして、ちょっと息がハーハーと酸素を取り入れるような呼吸をした運動ですね。認知症予防にもつながります。まあ、それが知っては寝たきり予防につながりますので、続けていきたいと思います。一旦ちょっと深呼吸をしましょう。その後解説をしたいと思います。ではですね、今とりあえず1曲流したんですけれども、一つ一つ解説をしたいと思います。このプルプル体操、一つ一つに意味がございますので、一つ一つの動きを意識しながらやりたいと思います。ではまず、肩上げですね、肩周りの向上、肩こりの改善というところで体操をやりたいと思います。一緒に皆様も行ってください。じゃあいきます。Tシャツ、ヒドの T シャツが、グッと寄るようにね、背中の筋肉、私の指を挟み込むような感じでしっかり背中を寄せてください。最後は胸を張ります。で、これで姿勢が良くなり、猫背予防になると思います。はい。次は何でしたっけ、スクワットですね、座ってる方はそのままでできますので、こちらの、モデル、はい、足をしっかり上げまして、つま先を自分の方に向けましょう。太ももが鍛えられます。立ったり座ったり、椅子から立ったり座ったりするときとかに必要な筋肉ですね。で、立ってやる方はスクワット、森光子さんが何十回もねやってらっしゃいますけれども、スクワット 1,2,3,4 とこう下げていきます。で、この時の注意が、お尻がですね、真下にならないように、椅子に腰掛けるようにお尻をちょっと突き出します。で、膝がつま先から前に出ないようにやってください。で、お尻の筋肉、太もも、ふくらはぎ、しっかり鍛えられ、歩くのが楽になると思います。はい、次が何でしたっけ。で、骨盤体操ですね、骨盤体操プルプルメグロックという、骨盤体操が入っておりますが、上半身を骨盤にしっかり乗せてあげる、骨盤を柔らかく回りをすることも必要になってきます。ちょっと骨盤を回したいと思います。まずおへそを後ろの方に込めます。 はい、戻します。はい、もう一回後ろの方に。はい、じゃあ今度 おへそを前に突き出しましょう。はい、戻します。はい、もう一回。はい、 OK です。そしたら今度は皆様方の、右側の骨盤をちょっと動かしてみましょう。クイッとね、キュッとこの辺を寄せてみます。はい、反対側クイッ。はい、もう一回クイッ。はい、もう一度どうぞ。はい、では少しお尻、骨盤を回していきます。しっかり骨盤回り、腰痛予防にもなりますので回してください。はい、 OK です。では、ふくらはぎ、太ももの裏をしっかり伸ばしたいと思います。硬くなってますとね、なかなか歩くのが億劫になりますし、腰痛の方にもなりますので伸ばしていきたいと思います。はい、太もも、ふくらはぎの後ろをしっかりと伸ばしてください。余裕のある方はつま先を自分の方に向けます。はい、戻ってください。じゃあ反対の方ですね。はい、ぐーっとしっかりと伸ばして気持ちいいところでやめます。痛くなるまでやらないようにしてください。はい、OK です。はい、ではこのような体操がね入っているんですけれども、プルプルメグロック、一つ一つの体操に意味がありますので、皆さん無理しないように、それでいてしっかりと鍛える、この体操がどこの筋肉に効くのかを意識しながら、このプルプルメグロックをに合わせた音楽体操をやってみたいと思います。はい、もしよろしかったらこちらに出てきてやられる方もどうぞ。じゃあまたもう一度よろしくお願いいたします。はい、いきますよ。お花も心もプリプリ、笑顔でやってください。
I'm not afraid to die.
ありがとうございます。すごくね飛び入りでも可愛らしくまたかっこよくお出来になっておりました。ぜひ会場の今座ってる方とかもどうぞどうぞ上がってきてください。もう一曲ねやりたいと思いますのでどうぞどうぞカトン僕の CD なんですけれども、株式会社サルークの方で、まあ、私の方が作詞しまして振り付けをそうですね振り付けと作詞を行いました。で作曲した人 と、歌を歌う方が今度明日ですね3時半からには、いらっしゃいまた見える予定ですの で、 で明日は10時からとまた3時半から行います。で株式会社サルークの方でこの CD 売っております。あと DVD もありますのでぜひよろしかったら皆さんマスターしていつまでもねお元気でいただきたいと思います。それと介護予防、寝たきり予防だけではなくて今は本当に子どもたちの肥満とかも増えておりますのでぜひ子どもたちから大人まで、頑張ってこの曲でメタボ予防健康維持もできたらいいかなと思います。ではもう一曲ですねやりたいと思いますのでぜひ皆さん朝から立ってる方たちもお疲れかと思いますのでステージの方に上がってきていただいて皆さんで楽しく、行えればいいかなと思います。では始めさせていただきます。よろしくお願いします。すいませんよろしくお願いしたいと思う予防です。おはこらんろっぱおとしゃきしかきびえをふふあぶおしりてもあるやえいおどるなおどるかふりきてるぐらいろいろかけてうれはてみもございました。いただくとちょっともう私なんか息がちょっと切れてますけれどもこのちょっと息ハーハーするところで有酸素運動できますのでしっかりと覚えていただいて毎日やっていただけると介護予防認知症予防引いては寝たきり予防につながると思います。皆さんCD の方サルークのブースで売っております。それとこれから今インフルエンザとかはね下火になっておりますけれども、いろんな意味で予防が必要になってきます。インフルエンザ予防のためにも消毒薬なども売っておりますのでまたサルークの方を覗いていただければいいと思います。どうも今日はありがとうございました。また明日やりますのでぜひお越しください。ありがとうございました。
はい、寝たきり防止体操の皆さんでした。
ありがとうございました。
会場の皆さんにももうね、はい、参加していただいて、
ね、
たくさん踊っていただきましたけども、はい、皆さん踊った印象はどんな感じだったでしょうか。
ですね、私の前で踊ってた、はい、2人の女の子が10歳ということで、
10歳の
なんか双子の女の子でしたね。
あ、双子で、
はい、
あ、将来のザ・ピーナスかな、
そうですね、宝塚ですよ。
お宝塚で、
宝塚
ね、
はい、とてもね、元気いっぱい踊ってくれたんでね、どうもありがとうございます。ちなみにお名前は、夏目雅子
そこにいる時に聞いてくんだよ、それは。そう
ね、
そういうのはインタビューしない
と。何だったかな、何
あくまでも聞くんだね。
はい、なんで10歳だよね。
お名前、じゃあマイクに向かってお願いします。
はい、じゃあもう一人の子、
斉藤アンリです。
アンリちゃんと、アンジュちゃん、もう一度皆さん大きな拍手を。
どうもありがとうございました。
双子さん ですよ。
だからそういうのはね、現場で弾いてくんだよ。
はい。
なんで後になってから弾くんだよ。
すいませんね。
はいはい。まあまあそんなこんなでね、はい、寝たき防止体操。
はい。
森下さん的にいかがだったでしょうか。
いやーね、意外と踊りやすいですね。
うん、おしまいかい。
私は本当ダンスって言ってすごい苦手だったんですよ。
あ、そうなんですか。
で、踊れるかな微妙と思いながらも。
でもなんかすごく踊りやすいし、
はい、
確かにこうなんか皆さんでこう盛り上がれるし、
はい、
やっぱり運動という点に関してもね、やっぱりこう踊ってらっしゃるご本人が言ってらっしゃるけども、
はい、
やっぱりそういうこう息が上がってくるようなね、こう雰囲気があるぐらい運動量もやっぱりちゃんと科学的に、
はい、
医学的に検証されたものだと思いますから、うん、ぜひこれからも皆さんね、折を見て続けていただければなというふうに思いますけどね。はい、続きましてはですね、手話ダンス、ね、
すいません、
なんでしょう、
ちょっとだけね、サルクさんのブースに行ってきましたので、ここで、
はい、どうぞ
お知らせをしたいと思います。
はい、構いませんよ。
はい、
はい、どうぞ。
今ね踊っておりましたレッツダンスプルプルロックですね、こちらの CD、DVD の方もね、そちらで実際に1000円で販売してますので、
はい、
まあ、よかったら行ってみてください。プラス
DVD っていうのはあの、
はい、
踊ってるのが、はい、ついてるってことですね。
はい、ついてるってことですね。こちらのご覧いただきながらね、どうやって踊ってるのかななんて、こちらを見ながら一緒に踊れると思います。
はい、
そしてこのご連絡先なんですけれども、もしあのこういうところに行ってみたいという方いましたら、あの通院じゃないですけど、通介護っていうんですか、まあ、通いができる程度の、介護施設ということで、こちらに行ってみたいな、また、どんな内容やってるのかなと思いましたら、お電話番号が0354969934、繰り返しいたします、0354969934、株式会社サルークですので、どうぞ問い合わせをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はいね、言ってみますとね、本当この踊ってはいませんけれども、踊ってる様子の写真とかが置いてありまして、
はいはい、
あ、これこれこれってよくわかると思いますよ。
そうですね、先ほどステージで踊っていたお二方の写真が載ってますんで、ぜひねブースの方にもいらしてください。
はい、以上です、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてはね、聞いていただいたところで、
はい、
CM 続いてね、手話ダンスアミカさんの準備ができましたら、放送の方をお送りしてまいりますのでね、はい、しばらくじゃあ CM で聞いていきましょう。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
う
まい。
ガテフそれぞれの女性サッカーフライティによる新コーナー、もうお時間ではありますけどね、本日は目黒リバーサイドフェスティバル、ね、体育館内にお伺いしまして、朝10時から学園放送をお送りしておりますけどもね、
はいはい、
音源ありましたらお預かりしますよ。
はい、
はい、まあそんなことでですね、先ほどはですね、体操の方でね、見ていただきましたけども、
はい、
今度はですね、手話ダンス、
手話ダンス、
ね、はい、手話ですよ、
はい、
今度はまたダンスが続きますけどね、
はい、
そちらの方で、聞いていただきまして、
はい、
まあ、聞いたり見ていただいて、皆さんもよかったら一緒にですね、ご参加いただければなというふうに思っておりますけどね、はい、どうですか、手話ですよ。
手話、
手話、ありがとうって、確かこれありがとうですね。
ありがとう、
これだけわかりますね。
あ、できるの？
グーなんですか？
できるの？
こうですね。
俺これ見たの知ってる？これ知ってる？あなたのことを愛してます。
あー、キーボさんいやらしいわ。
なんでいやらしいの？違うわな、それはラブ、ラブだけじゃなくて、
これはお酒をね入れて、
ラブだけのことじゃないもん。
やっぱりあのね、ポリフェノール用意してもらって、
あなたの方がいやらしい。
いやらしいわ。
愛してるっていう表現はいくらでも、それはいろいろな、あ、バリエーションあるじゃないですか。
はい、ありがとう。
なるほどね。
あんたの方がいやらしい。
はい。いろんなラブがありますから。
はい。
はい。
まあまあそんなこんなでね、はい、どんな手話のダンスによってですね、
そうですね、
はい、メッセージが伝えられますか、どうですかね。
はい。
もしスタンバイがよろしければ、いつでもキーを出してくださればね、そちらの方をお預けしますので、
そうですね。
はい、手話ダンスアンミカさん、お声をかけていただければ、はい、というふうに思いますね。
はい。声かけていただけますとね。
はい。
多分聞こえてないですね。
あ、そうですかね。
はい。
はいはい。
はい。
まあ私はこの間を、はい、利用させていただいてただに申し訳ないんですけど、はい、自分の持ち時間ございますんでね、
そろそろ、
そろそろ行かないと、
1時45分に金子さん、
なんかあなたたちね、追い出すみたいに言うんだよ、早く行って、
もう行きなさいよ。
そうですよ、ステージが当たってますよ。
やばい、ステージ行ってきなさいよ。熱射病になっちゃえばいいね。
やかましい。
熱射病の歌謡ショーしてきちゃえば。
サンママのことをもうちょっと見ていたいみたいな方も中にはおいでかもしれないじゃない。
でも本当見たい方、野外ステージ行きますよ。
今から始めますけども、アミカさん、
アミカさんよろしいでしょうか。
はい、以上でご説明から先にさせていただきましょう。どうぞ。
はい、それでは手話ダンスアミカさんたちでございます。この手話ダンスは歌のイメージを手話とパフォーマンスで表現しながら踊るダンスとなっています。私たちアミカのメンバーは大好きな歌に合わせて楽しく踊っていきます。今日は皆様も手話ダンスの世界を楽しんでいただけたら幸いです。では登場してまいりましょう。お願いいたします。
皆さん大きな拍手でアミカさんの皆さんを
お迎えくださいませ。
はい、はい、どうぞアミカさんです。おや、皆さん拍手が少ないですよ。皆さん登ってこないですよ。はい、
ありがとうございます。素敵なお召し物、ね、衣装で登場していただきました。
はい、それではですね、まずは1曲目なんですけれども、懐かしきラブソング、こちらの曲は坂本九さんの歌です。あまり知られていない曲ですが、軽快な曲でアミカでは人気がありますということです。それでは皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。続いての曲ですが、こちらは滝蓮太郎さんの花です。
ます。
よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは、目黒区社会福祉協議会です。午前中にですね、高齢者疑似体験やらせていただいたんですけども、後半戦はですね、社会福祉協議会の福祉教育の、関係でですね、車椅子体験、よくあの区内の小学校とか中学校いろんなところでですね、この体験学習やらせていただいております。そのデモの方をですね、ステージの方でやらせていただきたいと思います。その前にですね、私たちの、会のキャラクターてってちゃんを呼んでみたいと思います。じゃあ皆さん一緒にせーの、てってちゃん。はい、今てってちゃんがですね、壇上の方に上がってきてくださいますので、今日一緒にですね、車椅子体験の方一緒に協力してもらいます。はい、てってちゃんです。はい、社会福祉委員会の方ではですね、このてってちゃん、マスコットとして、区民の方からの募集でですね、このてってちゃん出来上がったんですけども、10月にですね、地域福祉の集いというものを中目黒、GT の方でいつもやらせていただいてるんですが、もうだいぶ、経ってきましてですね、てってちゃんも、地域ではだいぶ有名人になってきましたので、てってちゃん今日は車椅子体験協力よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
こんにちは。かわいい
ですか。はい、そうですね、司会者よりもかわいいてってちゃんでございます。はい、
そんなひやまなくてもいいじゃないですか。
はいはい、はい、それではですね、今日はあの車椅子体験早速入っていきたいと思うんですけども、今日はあの車椅子の方の体験の協力をですね、していただく方、壇上の方によろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあお名前の方から聞いてみたいと思います。
宮本と言います。
はい、宮本さんです、よろしくお願いします。はい、続きまして男性陣、
須田と申します、よろしくお願いします。
はい、須田君です。宮本さんと須田君の方に今日は協力をしていただいて車椅子体験始めていきたいと思います。それでですね、この車椅子体験どうしてやるのかっていうことで目的の方をちょっとお話しさせていただきますとですね、今、地域に車椅子で生活されている方たくさんいらっしゃると思うんですね。で、車椅子というものはやはり、怪我をされた方とか病人の方とか、高齢者の方、それから、障害をお持ちの方、そういう方々がですね、ご自分の足代わりとして移動するために、使う大切なものということなんですね。ですのでこの体験もですね、ただ操作が分かる、うまくなるというものではなくて、実際に今日は、乗っていただく、それから車椅子を押していただく、介助をしていただくということの中でですね、実際に皆さんが車椅子乗っている方に、どういうことができるのか、そういうことを考えていただいたり、車椅子乗っている時にあ、こんなに目線が低くなるんだなとか、いろいろ気づいていただくことがたくさんあるかと思うんですね。そういうところを、経験していただく、体験していただくことで、車椅子の方に、自分たちがどういうことができるのか、そういうことを考えていただく体験ということでやらせていただいております。今区内の小学校でもですね、4年生の学年総合的な学習の時間等でですね、この車椅子体験とか、午前中やらせていただいた高齢者疑似体験、あと手話展示、そういう体験を通してですね、それを利用されている方々のお気持ちになって、その人たちにどういうふうに接していったらいいのか、自分たちの街を考えてみよう、そういうような学習を社会福祉協議会の方で、出張講座としてやらせていただいております。その一環として今日は車椅子体験やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは介助者の方ですね、社協の職員なんですけども、まず車椅子を持って前の方に、出てきていただけますでしょうか。はい、本日ですね、車椅子の方、同じ種類なんですけど2台お持ちしました。これはですね、自走式といって外側にリングがついているものでして、こちらはですね、ご自分でも動かせるタイプ、自走ということで自分で走らせることができるタイプのものです。で、車椅子って皆さんもご存知かと思うんですけれども、この他にもいろんなタイプがあります。今日会場内でもですね、展示、介護保険、福祉器具のですね、事業所さんが持ってしている車椅子たくさんあると思うんですけども、いろんなタイプの車椅子があります。で、今日はこれ標準型という、自走式のものなんですけど、あと介助をするための、介助型 押す方がいないと動かせないタイプの介助式であったりとか、あと、まあ、あの障害をお持ちになっている方、リクライニング式といってですね、ちょっとこう背もたれが全部倒れて、ベッドのように、なってしまうものとか、いろんなタイプのものがあるんですけども、やっぱりそのからあの方のお体の状態に応じて車椅子って注文すること、作ることができますので、その方に合った車椅子を作っていただくというのが基本になっています。それからこちらの素材なんですけども、今はあのアルミニウムでできているものが、主流なんですが、昔はですね、鉄、スチールでできているものが多かったんです。で最近どんどん改良されて、いろいろカーボンとかチタンとかですね、どんどんあの合金を使って、まあ、押す方また乗る方に快適な車椅子っていうものをですね、企業等が開発をして、作っております。昔はですね、車椅子最初はこれ木でできていたっていうことがあります。戦時中にですね、やっぱり病人の方を運ぶために、簡単なものを最初作られたっていう歴史があるんですけども、今はこういうふうに折りたためたりとかそういうことができるようになって、どんどん改良されています。重さもですね、このものでだいたい11キロぐらい、女性の方でもね、持ち上げられるぐらいの重さに、どんどんあの軽量化されてきているということで、どんどん機能が、変化してきております。はい、ちょっと前置きはこのぐらいにいたしまして、早速操作の方に入っていきたいと思います。まずですね、あの基本操作は今日はあのやっていきたいと思うんですけども、まずあの車椅子、これ畳んである状態なんですが、これを広げるところからまず始めたいと思います。まずですね、車椅子の方の、そうですね、斜め、前に立ってください。はい、立ちましたらですね、座る部分、シートというんですけども、そちらの部分を軽く広げていただいて、はい、それからあの座るところをですね、上からポンと押していただくと簡単に広がるんですが、この時注意していただくのがですね、シートの下に棒が2本入っているんですね。こちらがあの車椅子の上に乗って、椅子になるんですけど、そこの棒にですね、手を入れて広げてしまいますと、どうなってしまうのかということで、ちょっとじゃあ相部さん、あの悪い見本をしていただきます。はい、手を入れて広げてしまいますと、はい、このようにですね、ちょっと広げてみてください。はい、手がですね挟まってしまうんですね。で実際に、こうやって広げるときにですね、子供が思いっきり上からあの手を入れて広げて、この指を4本全部折ってしまったっていうお子さんが過去にありましてですね、この部分十分広げるとき気をつけていただく。ですので、シートの内側ですね、棒に触らず内側を持って、パタンと広げていただけたらと思います。はい、今日下がねちょっと絨毯なので滑りにくくなってるんですけど、こんな形で簡単に広げられます。はい、続きまして畳み方なんですけども、畳み方は簡単です。シートの前と後ろ指1本でも大丈夫なんですけども、そこに、指を入れまして軽く上に持ち上げていただければ、はい、簡単にですね畳めるようになります。これも慣れですので、後で、この、ステージ終わりましたら体験コーナーで体験できますので、お子さんたち、大人の方やってみていただけたらと思います。はい、今畳み方と広げ方をやらせていただきました。次にですね、実際にじゃあ今度は車椅子に乗っていただく介助の仕方を、やっていきたいと思います。じゃあ先ほどと同じようにまず、そうですね、広げていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしいですか。はい、でこの広げた時、必ず横の脇にブレーキというものがあります。はい、タイヤの脇にですねブレーキがあります。でこれをですね止めないとですね、非常にあの前後して危なかったり、乗る時にあのここから転倒してあの尾て骨骨折してしまったりという事故がありますので、その部分十分気をつけていただいて、必ず乗り降りの時にはブレーキをかける。はい、停止するときにはブレーキをかける、これを守っていただけたらと思います。はい、これでブレーキがかかりまして固定した状態でお人に乗っていただきます。それでは宮本さんと須田さん、すいませんが、車椅子の方にご乗車ください。はい、はい、今乗っていただきました。でちょっと深くですね腰掛けていただけたらと思います。はい、で、介助の人、押す人はですね、この後ですね、今ひざまずいてくださってますけれども、はい、まず両足ですね、足置きを出していただくんですが、この時、乗っている方のですね、ふくらはぎに軽くそうタッチをしながら、はい、上に持ち上げて、はい、足置きを出してください。 はい、こんな形ですね。で、必ずですね、乗っている方に声をかけながら、動作をしていっていただくというのが基本になりますので、そのようにやっていただけたらと思います。はい、それでこの後、これで動かせるんですけども、動かすときに、介助者の人はまず後ろのハンドルを持っていただきます。はい、ですか。はい、ちょっとテテちゃん狭いですけど大丈夫ですか。はい、テテちゃんも座ってますね、ちゃんとね。車椅子にはちょっと乗れないかな。はい、徹底用の車椅子作りたいですね、今度ね。はい、はい、そうしましたらですね、これからスタートをするんですけれども、まずブレーキを外していただかないと動きませんので、ブレーキを外すんですが、この時車椅子のハンドルどちらかに必ず手を添えて、車椅子が、動かないように、ちょうど坂道とかですね、そういうところでこれをブレーキを外すと、車椅子に触れていないとですね、そのまま前へ、進んでいってしまったりという事故もありますので、必ず、ハンドルのどちらか一方ブレーキ外すときに持っていくようにしてください。はい、じゃあお願いします。はい、両脇にブレーキがついておりますので、そちらを外していただきます。はい、これでですね、車椅子フリーになりました。前後ろ動きます。はい、軽く動かしてみてください。はい、そうですね。はい、でこの動かすときもですね、さっきお伝えしたように必ずですね、乗っている人に声をかけてください。急にですね、動かしますとですね、人間って頭が一番重いんですね、体の中で。で、ぐんと動かしますと頭がですね、前に振られて、前へ転倒する恐れがありますので、はい、そうですね、首がこういう形でぐんと振られてしまいますので、動かすときに必ず声をかけて、これから行きますよとか、これから動きが出しますよとか、声をかけてからスタートするようにしてください。はい、じゃあ声掛けをお願いします。はい、いい声掛けがありました。はい、で声掛けをしましたら、まずゆっくり動かし出すんですけれども、この後走行につきましてはですね、普段自分が歩いているスピードよりもちょっとゆっくりめに動かすように心がけてください。やはり乗っている人と押す人の距離感、前の距離感が違いますので、結構普通にですね、押している方は歩いていてもですね、乗っている方は非常に前、怖い状況になりますので、ゆっくりと動かすように心がけてください。ありがとうございました。で須田さんどうでしたかね、乗ってみて押してみて。
押すよりも乗ってる方が非常に怖かったです。はい、
はい、乗る方が非常に怖かったということで、やっぱり乗ってる人のね、お気持ちも考えながら、そういう自分で乗ってみるとそういう気持ちが、湧いてくるんで、自分が解除するときにどうしたらいいのかっていうのが、気づくことがあるかと思います。はい、すいません、マイクが届かないのでお二人来てもらってよろしいですか。はい、じゃあ宮本さんどうでしょうか。
車椅子が上がるときが自分でもちょっとビクッとしてしまうので、人の声かけっていうのがこんなに安心するもんだなっていうふうに感じました。
はい、ありがとうございました。やはり声掛けをすることでですね、安心感というのが生まれますので、やっぱり乗っている方、極端に言いますと乗っている方はですね、押している方に命を預けてるっていう感覚でやってもらっていますので、その部分声掛けで非常に安心したという回答がありました。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、
もちろん信用はしてるんですけれども、押してもらって動かしてもらってるっていう感じなので、そのあたりまでちょっともう行くとなんかガクッと落ちるんじゃないかっていうような恐怖心がちょっと出てきました。
はい、そうですね、今日はステージでやっておりますので、もしこれが崖とかですね、坂出したらもうそのまま行ったら死んでしまいます、怒って死んでしまいますので、その部分気をつけていただきながら、大丈夫ですよという、やはり声掛けとかが必要かなと思っています。はい、それではですね、時間が迫ってまいりましたので、これで車椅子体験の方を終了したいと思います。この後ですね、ブースで車椅子体験引き続き行っておりますので、ご興味のある方、体験してみたい方は、8番ブースですかね、10番ブース、はい、10番ブースの方で受付をしておりますので、ぜひ、体験をしてみていただけたらと思います。はい、4人の方どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
車椅子体験の皆さんでした。どうもお疲れ様です。ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、実は私車椅子に乗ったこと何度かあるんですけども、うん、はい、
この車椅子に乗るときってやはり倒れてしまったりとかね、うん、するときじゃないですか、うん、だから本当倒れた瞬間に車椅子に乗って移動して、うん、手当てをしてもらうまでの間がいかに車椅子が命綱かっていう、
いや、それはそうです
よ、そういう体験本当なんとかしていて、うん、はい、本当にありがたいものだなと思います、
ね、はい、本当ですね。まあやっぱり生活に密着した形でいうその手となり足となりということには違いないですからね、皆さんにもそういった形で、まあ、それぞれに興味を持っていただいて、興味と関心を持っていただいてね、いつ自分だってほら結局怪我したりとか何かがあって車椅子松葉杖ってことにならないとも限らない、松葉杖ぐらいだったらいいけどね、車椅子ってなかなか操作は大変でしょうからね、はい、そんなことで車椅子体験のコーナーって言いましょうか、方たちに続いてのまあ、ご案内はどういったことになりますか。
続きましてなんですけども、はい、ミストサウナというものがあります、はい、
なるほど。
こちらは東京ガス株式会社中央支店、うん、ブースがもうね、入り口入ってすぐのところにあるんですけども、うんうん、そちらでも実際体験できるコーナーがあります、うん、でこちらに対しまして、うん、詳しくいろいろと細かく、うん、長谷川さんという方がこの壇上でご説明してくれますの で、
ああ、そうです。
どうぞ皆様よろしかったらお集まりのほどお願いいたします、
は
い、
それではですね、コーナーのBG 聞いていただきまして、新たにですねミストサウナさんをお迎えしたいと思います。でまたそれでですね、その前に、学芸府的にはですね、またシークレットゲストと言いましょうか、シークレット飛び入りゲストがですね、ご登場ということでございます。シークレットっていうのはあれか、サプライズは、
サプライズは突然です。
突然だからな、
突然です。
そうだそうだ、はい、じゃあまあとりあえず景気よくですね、コロナの BGM を聞いていただきましてご紹介してまいりたいと思いますよ。けどもね、まあ、本日はそうは申し上げても特にね、これ触らないでくださいね、は
い、すいません、
はい、ですね、まあ、何しろコンテンツに関係なくね、コーナーをお送りしておりますんですけども、ミストサウナさんをですねお迎えする前に、お迎えしたいのがですね、ご紹介したいのが学芸府のですね第3週目ね、女性サブパーソナリティを務めております、一野あゆみが到着しましたんで、一野あゆみからご挨拶。
はい、皆さんこんにちは、一野あゆみと申します。つい先ほどですね、こちら外の、オープンステージの方でですね、キーボー伊藤さんことサンママンが歌っているところからですね、登場させていただきました。そことですね、サプライズゲストなんてご紹介いただきましたけれども、ことブースにて少しお話ししたいと思ってますので、
どうぞ、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ石野さん的には、目黒商工祭り初め、まあ、言ってしまえば初めてのご参加ということなんですけど、はい、今までお越しになったこともなかったですか。
実はないですね、今回本当に初めて。
あ、そうか、
はい、
ね、まあ、エリアが違うからね、なかなかここにわざわざっていうことにもならないでしょうから。
そうですね、私の住まい自体が神奈川県なので。
そうだよね、
はい、
やっぱり今日も学芸府と、はい、サンママンさんが歌われるということ で、
ということで
ちょっと脅かしてやろうかなと。
そうですね、
ちょっといじくりに行ってやろうかなと。まあまあ、で今日はでもサブパーソナリティのね、はい、勢ぞろい的な形でね、はい、残念ながら、まあ、第2週目サブパーソナリティのノンさんがお越しでないですけど、 そうですね、それ以外のサブパーソナリティはみんな学芸的に集まったということで、
じゃあここで、ね、念力でノンさん呼びましょうか。ノンさん、
面白い。
あなたはそういうね、なんかもうわけわかんないあれ、ツッコミとかボケは勘弁してくれてるんですよ。なんか本当に宇宙から何か降りてくるようなさ、なんかそのトークの中の日射病じゃなくて何て言ったっけ、日が陰っちゃうやつ、この前あったじゃない。
いや、私のハンドパワーでとか、
もうだからそれもいいっていうね。
いや、もうごめんなさいね、ほら昨日、うん、機動戦士ガンダムの、
それももういいわ、
そう DVD 発売キャンペーンなんてやったもんなんで影響受けちゃって、
ほうほう、
もうなんかこういう剣とか出てこないかなとか。
ああ、そうなんだ。
なんかそういうイメージで来ちゃってるんですよ今日。
それよりもさ、あの月に太陽隠れちゃう現象って何つったっけ、あれ。
この間のです。
この間の、
あら、どう忘れしました、
どう忘れしました、
ね、出てこないね、
怪奇
日食、うん、はい、どうしてた。
全然 家にいて暗くなったのさえ気がつかなかったですけど。
あ、
多少暗くなった
そうです、ね、どうしてました会議にし
よう。いや、私はちょっと授業を受けてました。授業中です。
え、キーボーさんは
全然興味も関心もない、ね、会議入職っていうことですけども。キーボーさん、はい、キーボーさんはもちろんあなた寝てましたよ。
ダメダメじゃない。
そんな連中でお送りしてるのはすぐ学大 FM ですけどもね。さあ、一郎さん的にはでもどうですか、はい、外の屋外のステージもご覧になって、はい、全体の雰囲気としてはいかがな印象でしょうか。
いや、すごく、うん、お天気にも恵まれて皆さん楽しそうで、
うんうん、
子供たちも和気あいあいとしてる感じですごくいいなという印象を受けましたね。
はい、
はい、
それではね、せっかくの一野さんのご来場でございますんで、後ほどまた一野さんの曲もかけさせていただくなどありつつ、ね、お時間が許されるところまでですね、はい、よろしかったら最後までお付き合いいただければなと。最後までというか、まあ、お時間の許される範疇ですよ、
はい、そうですね、
はい、何しろほらもう今日はめでたい、一野さんにとってはめでたいニュースソースが終わりじゃないですか。
ええ
、
あ、そうだ、そう、それをここで言うんですか。
やだ、いや、私の口からは言えないですからね。
何ですか。いやいやいや、実はですね、もう二十何年生きておりまして、
はい、
こちらで、まあ、こんな場所でといったら大変失礼なんですけれども、はい、あの人生初めてのナンパ
され
ました。
ナンパされちゃいましたね。こんなところで、
こんなところで屋外だった。
思いもよらぬ、
しかも、
はい、
希望さんのステージ最中ですよ、
はい、その集中してるのに呼んでこい、そいつ失礼なやつだなみたいな。どうですか、ナンパされちゃいましたよ。どうですか、森下さん。
いやーねー、すごいですね。
すごいですね。
最高の思い出ですよね。
あなたのリアクションもなんだかよくわかんないんだけどな。もうそれは記念というか思い出にはなるからね。
ですよね。
ね、声をかけていただいた。まだどっかで狙っていくかもしれないひょっとしたら。
そう、また会いましょうと言われました。
また会いましょう。いや、でもひょっとしたら運命の人かもしれない。
ナンパした人もここでラジオのサブパーソナリティだよなんて驚いてるじゃないですか、聞いてたら。
いやいや、ひょっとしたらそれ知ってか知らずかね。
見た感じ、今こちらにはいらっしゃらないですね。青い T シャツの
帰りにまた潜んでて。ね、でも今その方にはどうか分かりませんけど、ストーカーとかいろいろあるから、ね、気をつけないといけませんよ。そんなこんなでね、お送りしております学大 FM ね、こちらの体育館の方で、目黒リバーサイドフェスティバルね、2009年にお伺いして、司会進行とともに、学 F 放送方式でねお手伝いさせていただいてますけども、さあ森下さん的にはここまでいかがでございましょうか。
はい、そうですね、
本当に自由気ままな方だよね。
すいません、いや次の、ね、ステージがありますので、ね、
はい、どうぞどうぞ、
そろそろ準備かななんて思っちゃったんですけども、
はいはい、次の、まあ、とりあえず印象としては、まあ、じゃあもういいんで、はい、西戸サウナさんね、もう一度ご紹介しておきましょうか。
はい、西戸サウナさん、はい、次のステージ、うん、東京ガス株式会社中央支店から、長谷川さんがこの壇上で皆様に、ね、素敵なサウナについてご紹介いたします。
なるほどなるほど、放送をご覧になっていただいて変だな、要するに聞いてらっしゃる方はね、状況わからないと思いますんで、ご説明申し上げますと、そのブースの方がちょっとここから離れてるんだよね、でそのブースをこちらに持ってきて演台上で、ご説明するというわけにはいかないので、お名前なんておっしゃいましたっけ、はい、
長谷川さん、
長谷川さんにこちらに来ていただいて、はい、でお話を伺いながらそちらの方の、ブースの方で皆さんにはそれをご確認いただくと、またその何ですか、確かめていただくと、
はい、
もうご利用いただくというふうなことになりましょうかね。
はい、ね、じゃあマイクスタンドとか準備私して
もらってください。どうぞ行ってらっしゃいよ。はい、お願いします。
じゃあ森下君、ここでちょっとしばらく、
いやいや、しばらくじゃなくて、もうお待ちだから、サクサクと行って、はい、ご案内してくださいよ。はい、はい、それでは一野さん、
はい、
これからですね、ミストサウナさんといいます、うん、東京ガスさんがね、
はい、
主催でといいましょうか、いろいろと、まあ、ブースを展開しておいでですしですね、
はい、
だからそういったことでいろんなお話を、うん、お伺いするというふうなことになっておりますので ね、
そ
でね、はいはい、
このブースに行けば皆さん体験できるということなんでしょうか。
そうなんですよ、はい、なんでそちらの裏側に行かれたのかな。はい、うん、ハンドはハンドでいいでしょ、森下さん、ハンドでいいでしょ、
持っていい
ですか、ね、はい、持ってマイク持って、はい、はいはい、だから東京ガスさんには、もうハンドで持っていただければよろしいんじゃないですか。どんな感じでしょう、よろしかったらどうぞ。はいはい、
それでは、ミストサウナについてご説明していただきたいと思います。
はい、
東 京ガス株式会社中央支店長谷川さんです。どうぞ壇上までお上がりくださいませ。お願いいたします。
はい、どうぞ。どうぞそのままおしゃべりになってください。
はい、ありがとうございます。はい、それでは早速ですけれども、はい、ミストサウナについて簡単にご説明のほどお願いいたします。
はい、わかりました。まだねミストサウナ馴染みが薄い方もいるかと思うんですけれども、土砂降りの雨ではなくて霧雨ですね。
霧雨
の雨がお風呂場の中で降ってきてしまう、そんなものがミストサウナです。
そうそう、ミストってほらなんかシャン、頭にヘアスプレーみたいにするときもね、ミストスプレーってありますよね。
はい、
あのミストでよろしいんですか。
はい、そうです。
なるほど。
はい、
長谷川さん、私も時折ちゃちゃ入れさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。嫌がらないようにどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、そのミストサウナっていうのがなんでこの介護福祉と関係があるんですかね。
はい、実は皆様ミストサウナというと洋服までずぶ濡れになってしまうという印象が多いのではないでしょうか。
そうですね。
しかし、
はい、
しかし最近のミストの中では洋服を着たままでも大丈夫なミストがありまして、
はい、
実は私たち東京ガスが扱っているミストサウナは介護商品の認定も受けているんです。
あ、認定も受けてるんですか。
はい、そこで今回はお邪魔させていただいたというわけです。
あ、そうなんですか。ミストサウナってまあ、イメージが私あんまり湧かないんですけども、いくつか種類があったりとかするんですか。
はい、大きく分けまして2つ種類があります。
2つ。
はい、1つには、この今回の介護福祉店に似合うような洋服を着たままでも、またメガネをしている方がそのまま入ってもメガネが曇らないです。
曇らないんですか、メガネが。
はい、その名もマイクロミストサウナというものが1つあります。
マイクロミストサウナ。はい、
はい、もう一つはスプラッシュサウナ。
スプラッシュサウナ、
はい、スプラッシュミストサウナ。こちらの方はもう少し霧、水分が、水玉が大きくなりますので、
はい、
逆にしっとりと腕とか顔が濡れてくる、はい、そういったような水も滴るというようなミストがあります。
水も滴るいい女、
はい、
森下明美なんてね、その後に続きそうなんですけども、
余計なこと言わなくて、
いや、その水も滴るいい女森下明美から、ぜひともね、それちょっと女性にも何かいいことありそうなんで、
はい、
なんかないのかなと聞いちゃいたいんですけども。
はい、そうですね、会場を見回しますと皆様若い方がとても多くいらっしゃる
ように
、
そうですね、
はい、また女性の方、男性の方、いろいろな方いらっしゃいますので、ここではですねミストの3つ、
はい、
健康と美容と、
はい、
あとリラックス。
お、やっぱり美容
あります。
美容、あ、それはいいですね。
欠かせないですね。
あらら、
まず健康というところですね。
はい、
血行では発汗効果。
発汗
汗、はい、汗ね、
こちらの方は、はい、ミストの水の膜で体を包み込みますので、
はい、
体が芯まで温まります。
はい、
なので、こちらの方では10分程度の入浴時間があればもうしっかり発汗します。お風呂、この肩まで浸かる全身浴と比べて約倍の発汗量があるというふうに言われておりますので、まあ、手足の先まで出た後でもポカポカだというふうに言われてます。
はい、あー、なるほどね。
はい、これだともう健康的だと思います。ですのでそういった点では男性でもおすすめかと思います。
あ、そうですよね。
はい、
もう一つ、ね、
はい、はい、次には美容です。
美容、
はい
はい、
こちらはですね汗と一緒にですね老廃物ですとか、
はい、
肌の汚れをきれいさっぱり流してくれます。
いいですね、肌の汚れをきれいさっぱりに。
は
い、
でそこまででしたらドライサウナとも同じなんですけれども、
はい、
これはミストサウナ、
はい、
霧が上から降ってきますので、
はい、
その水分をお肌がしっかりキャッチをして水分もたっぷり、はい、ですので、はい、そこから出た時にはモイスチャー効果といいまして、
モイスチャー効果、
持ち肌ですね、
はい、
お肌がピチピチのしっとりとした肌感が楽しめるかと思います。
はい、あ、それはいいですね。
はい、それで男性の方ですとヒゲ剃り負けとかあるかと思うんですけれども、ヒゲ剃りですとか、あとここにいらっしゃる方はあまり関係ないかもしれませんが頭皮マッサージですとか、
そうい
ったも、はい、そういったものにも効果があるというふうに言われております。
そうですよね。
はい、
まあ、介護という意味ではね、自分の身がすごくきれいになるとそれだけでリラックスして本当にこう
すがすがしい気持ちになって内心からね綺麗になっていくの気がしますもんね。
はい、そうですね。
はい、
あと最後今そのリラックスですね。
はい、
なんといっても、一日の汚れを落とす、裸になって入る入浴場がミストサウナになりますので、
はい、
なんといっても心身ともにリラックスできる、はい、これが一番ではないかというふうに思っております。
あー、なるほど、はい、すごいですね。やはり美容と健康リラックス、
はい
はい、普通にあのね、あのご年配の方だけではなく、はい、私たちの本当一般の人たちも一緒に使えるようなミストサウナということですけども、
はい、
本当に、ね、私女性の目からして自分の家にあったらいいなってふっと思いました。
はい
はい、でもやはり私だけで使うのではなく、やっぱりねおじいちゃんおばあちゃんとか一緒にいてみんなで使ったらいいななんて本当に思います。
はい
はい、で今日は実際そのブースに、はい、ブースっていうのがねこう入り口入ってすぐのところにあるんですけども、はい、
体験できるの？
はい、
なんか体験できるの？
できる何か
ってい
う、それは、はい、
これは入れないよね。
そうですね、ちょっとそれは入れないと思いますね。
ほらほら走る走る。
でその体験できる何かというものをちょっと詳しくご説明お願いできますか？
はい、今日皆様に体験していただくミストサウナはまさかこの場で全身裸になっていただくわけにはいきませんので、そうかといってもしっとりとした美容効果を体験していただこうと思いまして、今日はスプラッシュサウナを手を入れて体験をしていただく、
あ、なるほどね、
そういったブースになっております。
ほうほう、
そしてそこにはですね、はい、専用のミストレディというものが待機しておりますので、
はい、
そのものがあの人数に限りはありますけれども、もしよろしければハンドマッサージの方もさせていただく、ご用意をさせていただいておりますので、ぜひ
ハンドマッサージ、
はい、ぜひね、あのしっとりとなったミストでしっとりと潤った手をですね、はい、マッサージしていただいてリラックスして帰っていただけたらなというふうに思っております。
なんかこうエステにでも行くような気が
ですね。
はい、いやそれはすごいこう行ってみたいですね本当に、
はい、自宅でエステという
なんかこうエステにでも行くような気が
ですね。
はい、いやそれはすごいこう行ってみたいですね本当に、
はい、自宅でエステというような感じです。
そんなの無料で体験できちゃうんですか？
はい、今日は特別リバーサ
ル。私も行ってみようかしら。
ぜひぜひ。
生野さんどう？
いやもうぜひ体験したいですね。
ね
え、お肌ツルツルになって気分も最高みたいな、
はい、はい、そのようなね体験が、まあ、今回だからこそできたというような形なんですけどもね。はい、またショールームの方では洋服を着ながら入るマイクロミストサウナの方も体験できますけれども、
はい、
ここは会場の関係上手の体験ということでさせていただいております。スプラッシュサウナですね。
はい、本当どうもありがとうございました、
はい、
会場のね本当入ってすぐ入り口のところなんです、
うん、
今こちらのステージには残念ながら大きい施設ですので運べませんが、もし興味がありましたらどうぞ会場入ってすぐの方にご来場のほどお願いします。ミストレディが丁寧にご指導いただけるということです。はい、今日は本当どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、東京バスミストサウナ長谷川さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、では森下ゲミが担当しました。どうもありがとうございます。どうですか市野さん。
はい、興味あります。私自身も美容と聞いたらもう食いつかないわけにはって感じですけれども、
うん、
やっぱり私の家にもね91歳になるおばあちゃんがいるんですが、
91歳になるおばあちゃん、
そう、どうしてもこの夏場ね特にお風呂に入れさせてあげたいんですが、
はい、
なかなかおばあちゃん自体の意欲もなかったりだとかして、
うんうん、
まあ、今みたいなお話伺った感じだとなかなかベストな、
そうだ ね、
すごく気持ちよくな
る。それはそうでしょう。いや、まあ、その年配の方っていうことも、
うん、
年配の方はまた若い方関わらず、うん、やっぱりお風呂は気持ちいいでしょうからね。
そうですよね、
でまして女性の方でほらおばあちゃんだってね綺麗になれるんだったらそんな気持ちいいことないでしょうし、
う
ん、
そうですよ
ね、
うん、きっとご家庭に置かれたら皆さん喜ばれるんじゃないですかね、
う
ん、
あ、そうですかね、うん、はい、森下さんインタビューしてどんな印象でしたか？
あ、でも欲しいですねあれ自分の自宅に。
あなたら直接的なのよ。だからもう確かにそうだけどさ、だからそう、あ、まあ、もうそれは欲しいと。
欲しいですね、自宅に欲しいですね。
それが一番素直な。
いや、いいんですけど、だからその
だってね、だから営業と、
あなたは、あなたは別にそれ、私責めてるわけじゃないんだけど、例えばほらご飯とか食べてあのグルメのインタビューするレポートでさ、どうですかって言って美味しいって言ってるのと同じだからね、それ。そうじゃない、どんな風に美味しいかとかってあるでしょうよ。だからそれがそのワインとか飲んだらそのワインのねそういうのもあるで、そういう感じのレポートが欲しかった。
いや
私欲しいですよってあった。みんな欲しいんだよ。 そういうことじゃなくて、どん使ったらどんな感じですかねとか、今日伺った印象としてね、こんな感じかなとかって、そんな風に印象を持ったんですよとか、そんな話をお伺いしたかったわけなんですけども、
そうですね、お風呂場にこの サウナミストサウナがありますと、はい、毎日毎日お風呂は入るじゃないですか。
なるほどなるほど。
なので、そこで毎日毎日リラックス、そして美容と健康を考える、また美容と健康リラックスができる場所ができるので、
あ、そうだそうだ、そういう意味で言うとね、
欲しいなと、
あ、それは分かった、欲しいのは分かった、欲しいのは誰だって欲しいからきっと、
いや、プラス私だけではなく家族全員で使えるから、
うんうん、そうだね、
家族全員の、まあ、ストレス解消の場になるんじゃない
か
な。
それはいいでしょう、ね、だからどなたに限らず本当に家庭でみんなで愛用するような形だったらね、健康にも良くて美容にも良くてリラクゼーションみたいなことでしょ。
はい、介護という意味ではなく、本当にこう幅広く使える、本当にいいなと思われる商品だと思います。
なるほどね、分かりました、まあそんなこんなで、東京ガスはやっぱり大きいですからね、だからこういった技術開発もどんどんと進んでいってですね、すごくいい商品がまたこれからもどんどん出てくるんじゃないでしょうかね。またこのミストサウナ時代もどんどんとまた開発されていくといいましょうか、新しいものがまたどんどん出てくるんでしょう、ね、はい、そんなことでミストサウナさんに続いてのはどんなことになりましょうか。はい、次は準備できてませんか。
ミストサウナの次には、
はいはい、
これで最後ですね。
うん、あ、そうですか。
はい、
はい、イベント的には次のコーナーもうぼちぼちでもね、あっという間の3時半ですからね、会場の方もぼちぼちですね、体育館だけじゃなくてオープンステージホールそれぞれにも本当に盛り上がってきて佳境に入ってきているところじゃないかなというふうに思いますけどね。まあそんな中今日はゲストにね、本当に飛び入りで来てくださった、一野あゆみちゃんおりますんでね、せっかくですからちょっとまあ一野ちゃんの曲を挟みながらですね、次のコーナーといいましょうか、まあ、ご参加の方がですねどういった方になりますのか、しばらくちょっと様子を伺いたいと思いますけどね。それでは一応ちゃん的にはこれは、はい、とりあえず1曲目おかけしちゃってよかったかな。
2曲目をぜひお願いいたします。
はい、はい、じゃあ2曲目で一野さんの方から紹介してください。
はい、The First Step というですねミニアルバムの中に入っております、2曲目会いたいよという曲をぜひ聴いてください。
はい、
とても
わけでね、お送りしておりますのは本日、目黒商工祭り、ね、2009でございますけども、会場の方ではね、まあ、相変わらずと言っては失礼ですけども、まあ、盲導犬の、ね、皆さんですとか、あと、まあ、先ほどミストの、ね、東京ガスさんの方にお出かけになって来られたりとか、はい、それぞれですね、ブースの方でいろいろ展開されているわけなんですけども、うん、ミストの方まずいかがでしたか、お二人ともどうでしたか。
はい、とてもすごいこうリラックスして、
うん、
気持ちが良かったです
ね。藤田さんはどうでしたか。
いやもうあのマッサージ付きでやっていただいて、う
ん、
ま
さにマッサージもついてるの。
こんな気持ちよくなれると。
あらいいわね、本当。
あとはその女性のですね、うん、あのスタッフの方がすごくいい言葉言ってらしたんですけど、
うん、女の子なんて金井勝子みたいになってるね。他人の関係みたいな。
あの温度のねバリアフリーっていうことなんかおっしゃってらして、うん、すごくいい言葉だなと思いました、
ね、あらいいわね、
うん、
なんかまたその試させていただくっていうだけじゃなくて、
はい、
ためになるのもそうだけど、はい、勉強になるっていうかね、うん、実体的に綺麗になったりするのもありがたいけど、はい、なんか学習さできるっていうのがありがたいよね。
そうですね。
で家に帰ってまた実践できたりとか ね、
はい、ね、本当に ね、
あれそちらにいらっしゃるのはどなたですか。
あ、はい、森下君です。
うわなんか見違えちゃってあんまりお美しくなられたね。ほら意外に正解。でまあ、そんなこんなでね、はい、あのいろいろなブースがある中で、また新たにですね、こちらの方でご紹介したい、ブースが終わりだということ で早速じゃあそちらの方でご紹介していただきましょうかね、
はい、
じゃあ森下さん先ほどのミサさんと同じような形式でいろいろとインタビューしていただけますか。
はい、
はい、どうぞお願いしますよ。
それではお待たせいたしました、
はい、
今からご紹介させていただきます方は、下目黒福祉工房の高松さんです。今こちら目の前ね、ステージの目の前にありますお菓子ですとか手作りのグッズなどを売ってるコーナーから飛び入り参加となります。それでは高松さんお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。
あ、お菓子だな。もう早速美味しそうなお菓子が、
はい、
ありがとうございます。
いっぱい持ってきました。
私のために、
はい、私のためです。
あの
こらそんなところで張り合ってどうするんだよ。
はい、すみません。
はい、お願いしますよ。
さてあのまずご質問したいんですけれども、はい、下目黒福祉工房というのは一体どういうところなんでしょうか。
はい、目黒区に住んでらっしゃる、障害を持ってらっしゃる方、歩くのが不自由な方もいらっしゃったり、ちょっと他の人とコミュニケーションを取るのが難しい方とか、まあ、いろいろ多かれ少なかれハンデ持ってらっしゃる方が、お仕事をしている施設です。
はい、つまり、あ、はい、ありがとうございます。つまりこちらは本当福祉施設の中の一環ということでやっていると。
はい、はい、そうです。
あ、はい、なるほどね。あ、なんとなく分かりました。はい、ここには今あの割といろいろなブースが立っているイメージがありますけども、何社ぐらいいらっしゃるんですかね。
はい、今日は、3社来ています。他にもいらしてた施設あるんですけれども、あのこう施設利用していらっしゃる方もいらしたんでちょっと早めに帰られたところもあるんですけど、今日は3社、はいはい、明日は、4社来る予定になってます、はい、
じゃ施設の中からわざわざこのお祭りのために出てきたという人もいたと、
はい、います、います。
あ、はい、そうなんですか、はい、わざわざありがとうございます、はい、ちょっとだけ私も拝見させていただきましたけど、はい、いろんなものがありましたよね本当に、
はいはい、
一体これはどういうものをこう、はい、売ってるのかって皆様にぜひとも、はい、アピールをお願いします。
はい、わかりました、はい、一つ一つの施設のご紹介した方が
いいですか。はい、そうです、お願いいたします、はい、
私たちの下目黒福祉工房の方は、お菓子と革製品を今日は持ってきています。で、お菓子の方は一つ一つ手作りで、
手作りで、
はいはい、あと革製品の方ももちろん手作りなので、はい、一つ一つあの微妙な風合いが違ったりとか色の感じが違ったりするので、ぜひぜひあのお店というかこの売ってるブースに足を運んでいただいて、はい、一つ一つ手に取って選んでいただければいいと思います、
は
い、
つまりは一点ものと、
はい、もう
レアもの一点ものがこれ一つしかないという、はいはい、
でもさ、福森さん、例えばクッキーだったりとかさ、はい、ケーキだったりとかさ、なんかチューインガムだったりチョコレートだったり、はい、いろいろアイテムがあるわけじゃないですか、
はい、
もう気になってしょうがないんだけど、だから、はい、その中には何がある詰まってるんですか、それは。
はい、
それもいろいろなんですか、アイテムが。
はい、アイテムいろいろで、
その例えば今手に持たれたのはそれは何でしょう。
はい、これは
おせんべい。
マドレーヌです。
マドレーヌ。
はい、マドレーヌですね。
はい、
マドレーヌじゃないかなと思ったのよね。なんとなくね、
はい、あのお菓子の中から代表でマドレーヌを持ってきました。
あ、なるほど、
はい、また他にもたくさんのマドレーヌ以外のお菓子もありますので、
ね、あ、なるほどね、
はい、そしてお隣に
は、
隣はですね、シーノミシャちゃんって最近あの学芸大学のね、商店街にもお店ができたんで知ってらっしゃる方いると思うんですけれども、
はい、
定番商品のコーンクッキー、
コーンクッキー、
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 コーンクッキー好物なのよ。
コーンフレークがね周りにまぶさってとっても美味しい。
そうそうそうそう、
よくご存知でいらっしゃる、
はい、いやいやとんでもないですよ、はい、今考えていたところなんですよね、
はい、コーンクッキーって甘いんですか。
コーンクッキーは甘いですね。これは食感がすごくサクサクカリカリしてるのが
サクサクとした、
はいはいはい、それはそうでしょうね、
持ち味のようでございます。
それは実際に高松さんもお作りになられるんですか。
はい、私は、マドレーヌの方なんですけど、
マドレーヌ、
は
い、実際マドレーヌじゃないかなと思ったのね、
はい、まあ、はい、毎日バターと砂糖に
まみれながら、まみれながら、はい、なるほどね、
はい、売ってます。
はい、はい、あと実はね、はい、私見てこれ持ってきましょうって私が選んじゃったものがあるんですよ。
これはシーノミシャさんのチョコ豚パン、
はい、
チョコ豚
パンです。
これ豚の顔、
豚の顔、
豚の顔かわいいですね、
かわいいですよね、これ、
は
い、
うんうんうん、
いやこれを作ってくれるっていうのはありがたいなと、
ね、
でチョコが中に入ってる、
おそらく、
おそらく、はい、それは買ってからのお楽しみと。
そうですね、
あ、それちなみにそれでおいかほど、
これは100円かな、多分100円だと思います。
なるほど、ブースの人は全然協力してくれてないみたいですけど大丈夫でしょうか、はい、ちゃんと一体となって頑張っておいでですから大丈夫ですか、
はいはい、大丈夫だと思います、
はい、
あとですね、
そしてもう一つですね、
はい、もう一社来てらっしゃるのが、ブレス学芸大学さんっていうところでですね、これはチーズマフィン、
チーズマフィン、あら素敵、
はい、さっきのマドレーヌよりは甘くないんだと思
ったですよね、きっとね、はい、なるほど、
味にこだわる皆様は全部お買い上げください、
ね、は
い、
ぜひぜひ、
いや本当に一個一個全部違うんだね、そうやってね、
そうですね、全部違いますね、
あ、
はい、
まあ、
だから先ほど私言ったんですよ、一個一個が手作りで、
はいはい、
世界にどこと二度とないという、二度もないという、本当に、
ね、
うん、そういう商品、
私もそれ聞いたから言ったんですよ今ね、
はい、何の張り合いですかこれは
なるほどね、なんかでもどうなんですか、お作りになるのにいろいろとそういう、まあ、本当にバターとか卵ばっかりこう扱っているとなんかもう匂いだけで大変だわとか、なんか油っぽくなっちゃってどうだとかってご苦労とかあったりするんでしょう、
はい、でも福祉工房に通ってる皆さん本当にお仕事が好きで、
なるほど、
はい、もうものすごいパワーで毎日作ってくれるので、
はい
はい、それに職員の方が助けられている毎日という、
それはそちらに伺えばもう実際手に取って購入できるわけですか、はい、今日限りっていうことじゃなくて、
よく、区内のお祭り、こういったお祭りですとか、
はい
はい、あと、ちょっとうちの工房だけの宣伝になっちゃうんですけど、
あ、どうぞどうぞそれどんどんやってください、
28日に目黒不動ってお不動様の縁日がありますよね、
はい、
その時には、福祉工房の前でも売ってたりしますので、
うん、
はい、そのお不動様に行ったついでに、
はい、
工房の前も通っていただけると、
なるほど、
はい
はい、森下さんどうぞ質問続けてください。
いや、ね、皆様福祉ってことなんですけども、一体1日にどれくらいの生産量があるのかなと。
そうですね、それは結構各施設によって違うとは思うんですけれども、
はい、
皆さんがこうやって作って買っていただいたものがそのまま通っていただいた方のお給料になるので、
うん、
はいはい、皆さんかなり頑張って作ってらっしゃると思います。
結構でも数がそんなにないとすぐ売り切れちゃうのかなっていうイメージもあるんですけど、どうなんでしょうかね、そこら辺って。
そうですね、その辺は、まあ、できる範囲でってことではやってるんですけれども、
はい、はい、
なので、まあ、なるべく早めに来ていただいた方が、
はい、はい、
明日のお祭り、明日のここでもまた売りますので、
はい
はい、早めに来ていただけるといいかなと。
そうですよね、はい、今日来てる方で明日来ない方もいらっしゃるとか。
あ、はい、そうですね、
はい、もし今日これが欲しいなと思ったら今日中に買わないと明日来てももうありませんよという。
そうそう、特にほら高松さんのこしらえたね、ま、マーマレードでしたっけ、
マドレーヌ、
マドレーヌそれをやっぱり買ってって帰ってもらわないと ね、
そうですね、
なんか高松さんのものだけ残ってるとちょっとさ気分的に寂しくなっちゃう。
そうです ね、
ね、感じありますからね、
はい、帰りにグレて帰らなく
て
なっちゃう
グレて帰らなきゃいけない、
やっぱり自分のものが売れると嬉しいですもんね、やっぱりね、
そうですね、やっぱり嬉しい
ですね、そうそうそうそう、
はい、はい、
ね、本当美味しそうな、ね、こうものばかりで、でも今ちょっと食べ物ばかりに、ね、お話がいってしまいましたけども、
うん、
他にもこの小物があったりとかして、
そうですね、小物ね、
はい
はい、アクセサリーがあるわけね、はい、それを紹介してくださいよ、
はい、
これは革製品 で、ネームタグなんですけれども、他にもですねキーホルダーであったり、メガネケース、うん、ちょっと渋いお財布とかもありますし、
なるほど、
はい、新野美社さんはあの布の製品とかもありますので、
はい、
いろいろ趣味、そういう趣味のものも一緒に楽しんでいただけると思います。
はいはい、
はい、
新野美、新野美社さん、
はい、新野美社さん
中目黒にあるでしょ。
新野美社さんは中目黒ではないです、
ね、なかった、どっち、
はい、目黒郵便局のちょっと奥に、
あ、
すごいなんか、すいません地元的な話題だ、
いや全然問題ないですよ、はい、いやいや私も以前ちょっとお伺いしてなんか歌わせてもらったような覚えがあるかなーなんて思った
り、今目黒郵便局のちょっと奥あたりですよね。
あ、そうですか、
はいはい、
じゃあ私の勘違いかもわかりませんけども、はい、はい、なるほどね、
は
あ、でも本当にそういったお菓子のとか、なんていうんですか、財布みたいな、何でしたアクセサリーみたいな、なんか皆さんも職人ですね、そうなると。
そうです ね,
ね、
もうそれぞれあのお菓子が得意な人とか、うん、革製品をこうしっかり手縫いするのが上手な人とか、皆さんそれぞれ特性を生かして作ってらっしゃるという感じですね。
あ、ようやくなんかブースと一体になっているような一体感がこう出てきましたけどね、
私も心強くなってきました、ね、
ブースの方がね今ねしげしげとご覧になっていただいて、
は
い、
ありがたいです。
なるほど、
ね、本当にもうなくなってしまいました。完売商品も出てるぐらいの、ね、人気の商品もあったみたいなんですけども、はい、まだね若干残ってますので、はい、よかったら帰る前に一つ寄ってみてはいかがでしょうか。
そうですね、はい、じゃあ最後になんか、はい、特に高松さんの方からございましたら。
あ、本当ですか。
おすすめとか。
おすすめ、
これはみたいなとか。
うわ困った自分のところだけ言っちゃうとちょっとねあまりにもエコひいきなので、はい、とにかくあの百聞は一見にしかずなので、うん、ぜひとも皆さんあの体育館の方にぜひ足を運んでください。涼しいです。
うまいな、はい、
そうですね、
はい、
来ていただきたいですね。
はい、はい、じゃあ森田さんまとめてください。
はい、どうもありがとうございました。私もちょっと後で買いに行こうかななんて思っちゃったもん。
ダメよ、あなたちゃんと買って帰んないと、
はい、
もうすぐいただいて帰ることばっかり考えちゃうんだからね。
いやー、はい、ね、
私、いやいや私はそんな下品なことしませんよちょっとだけカバンにはあの、ね、お土産入れるだけのゆとりはありますけど、コンペか俺ははい、それでは下目黒福祉工房高松さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ね、さあ、一野さん、
はい、
お菓子美味しそうだったじゃないですか、
しかもなんかちょっと洒落たものが多いという
か、ねえ、
うん、マドレーヌで、
マドレーヌだったりとか、うん、シュークリーム、お菓子どんな感じのがお好きですか。
お菓子は、うん、ポテトチップス。
ポテトチップスだからもうあれなんだよね、お芋大好き娘だもんね。
それで芋大好きなんで、
あ、分かりやすくていいやね、うん、はいはいはい、まあまあそんなね、今日の、ブースを、設定しておいでの下目黒福祉工房高松さんにお話を伺ったわけですけども、
はい、
どんな印象でしたか、森下さん的には。
いや本当にでも、うん、いろんなものが売っていまして、
うん、
本当に一点物なんですよ。
お、
形とかもね、やはり食べ物
の方をご覧になった感じが、
はい
はいはいはい、
食べ物にしましても同じものじゃないっていう、
うん、
こうさっきほどの豚パンにしてもちょっと微妙な形のものに、はい、こう一つ一つ違いますので、
なるほどなるほど、
本当に手作りさが現れていて、
お、
あ、なんかこう気持ちがいいなって思える。
またいろいろと一つ一つアイテムが、アイテムっていうか商品 の,、
はい、
その顔ぶれが違うと見てるだけでも楽しいよね。
そうですね、
購買意欲が湧いたりとかね、
はい、
あの余計に1個こうつまんで食べちゃおうかなみたいなとかね、うん、そんな気分になったりしますよ。
同じ味なんだけども、違う形だからなんか違うもの食べてる気になるみたいな。
そうそうそう、だからこっちにポテトチップ、こっちに里芋、こっちにじゃがいも、こっちに芋じゃねえかそれ全部みたいなね結局芋かいみたいな、まあまあそんなことはさておいてですね、とにかく今ご紹介しましたのは下目黒福祉工房の皆さん高松さんでしたけども、そんな風にしてこちらの体育館内のではですね、たくさんのブースがございまして、それで、まあ、売り物買い物だけじゃなくてね、メカニカルなそういうご案内をしているところとかたくさんございますんで、もし、こちらの学大 FM でね、うちもぜひ紹介したいとかね、こんなお話したいんだけどとか、そういった方のおいでですただね、まだお時間に、ゆとりがございますので、今からでもどんどんとお声をかけていただけましたらいかがかなというふうに思っておりますけどね、それではそんなこんなでですね、学 フェフ的にはあ、まあ、しばらくですね、一の歩みせっかくお越しでございますので、もうしばらく曲を聴いていただきながらですね、はい、またそういった方たちのご案内の方を続けて、させていただければなというふうに思いますよ。それではまた一のさんの曲で聴いていきましょうかね、
はい、
今日はもう一のさんの大サービスだね、
はい、ありがとうございます。
空の向こうのメモリーズ、アルバムのページめくるように今もそっと思い出す桜色の見送りを。
兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。うまい。
東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、楽大
どうぞよろしく。
Yeah.
月25日土曜日ね、第276回 87.0 メガヘルツ学大 FM スライド視聴放送だったわけなんですけどもね、イベントの方はまだまだ続くんですよね、ただね、コンテンツの方がね、とりあえず、出し物って言いましょう、ご紹介でご出演の方たちはみんな一通りこれにて紹介が終わったというふうなことでございましてね、
はい、
時間的にはまだほんと小1時間ぐらいあるもんですから、
はい、
まあなんでしょう、私が1時間ずっとぶっ続けて歌っても全然問題ないんでないっちゃ
いますもん、ね、いいじゃないですか。
まあでも俺はさっきほら、表のオープンステージでもう5曲も歌ってきちゃって、もう正直言って力尽きてるような状況なんでもうここであと1時間どうやって時間潰そうかなって、ちょっと体持たないかなみたいなこともあるし、まあ正直言って明日もありますんでね、
はい、
学園的にはここら辺で超まあ簡単にですねまとめさせていただいてフェードアウトさせていただくというふうなことでね。
まとめる前にせっかく歌ったんですから自分の感想は、
私の感想聞きたかったんで、そんなに私に注目
主役ですもんね。
いやいやいや、まあそれはありがたいですけどね、
主役は何も言わずに終わっちゃう
から、ひっそり学園を今終わろうとしてるところだからね、だからこれ触っちゃダメだって言ってさね、BGM なんだからさ、まあ、だからそんなこんなでね、学芸府的には本当に、今日はですね暑い中皆さんお越しいただいてね、ある程度お付き合いいただいて本当にありがたかったんですけども、印象としては森下さん的にいかがだったでしょうか。
いや面白かったですね、
うん、
なんか飛びでサプライズサプライズサプライズみたいな、
うん、
サプライズできちゃったみたいな、そんな、ね、方も現れたり、もう本当楽しかったですよ。
そうですか、
はいはいはい、
ちょっとまあ遅れちゃったけどね、それはタクシーのせいだからしょうがないよね、はい、で一郎さん的にいかがでございましょうか。
はい、私は目黒区商工会祭に初めて参加させていただいたんですけれども、うん、なんかすごく素敵で、まだねと言いつつも私実はあんまりブースをまだ回っていないものですから、
あ、そうか、まだ時間あるから、
そうですね、あと1時間あるということなので、
じゃあじっくり回って、
そうですね、
で今日それをまとめたレポートを、はい、明日また報告にいらしてください。
それは強制でしょうか。
なかなかそうはいかんけどもね。
そうですね、
明日はね、ですからそんなこんなで今日、まあ、勤めていただいたのが森下明美さん、
はい、
で、まあ、今日に引き続いて明日ね、岡本光さんまた担当放送ですけども、よかったら本当に一野さんね、
はい、
冗談抜きしてまた遊びに来ていただければと思いますし、はい、来年もしお願いするようだったらもうトップバッターで出てもらえばいいし、
あ、ぜひよろしくお願いします。
なんかなんか雰囲気はもうちょっと理解してもらいたいでしょ。
そうです ね,
ね、
うん、最初はどんな感じでやるのかなって、
それはちょっと掴めないとね、はい、だからね、うん、だからまあそういった意味で言うと、ちょっと今日はまあ石野さん的な思い出のビッグニュースもあったことだし、
はい、
うん、今日はちょっといい面見そうかな、
それ引っ張るんですか、
引っ張る引っ張る、
初めての、
もう俺今日のブログにも書き込んじゃうからな、今日
初めての、
あ、まあまあそんなこんなでね、あんまり大騒ぎしてるとまだほら他にやってらっしゃるブースの、ね、方たちもおいでですから、とりあえず本日はね、まあ、一野あゆみさん、ね、で岡本ひかりさんで森下あけみさんというふうなラインナップで、はい、学大編的には目黒商工祭りリバーサイドフェスティバルに お伺いしてね、お送りしてまいりましたけども、明日26日ですね、引き続き開催されますけども、学 F 的にも10時から5時までね、同じくスペシャルワイド枠にて、はい、お送りしてまいりますんで、もし、まあ、明日もお時間終わりの方はね、また興味と関心をお持ちになっていただいて、お出かけになっていただければなというふうに思いますね、また学大 FM 的にはいつものようにですね、皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想とお待ちしておりますんで、どうぞそちらの方 http://学大 -fm.com 宛てまでね、じゃじゃんどしどしお寄せいただければと思いますよ、
はい、
さあそれではね、まだブースの方も、やっておいでのところもございますんで、静かにひっそりと学大 FM にご挨拶して、明日のまた放送につなげたいと思いますけどね、
はい、
ですからいつものではまた来週コールじゃなくて、ひっそりとよ、ひっそりと、ね、はい、まだほら砂川さんとかもお疲れなんだけども、
はい、
ね、まだちょっと時間いっぱいまで頑張んなきゃいけないわけだから、まだ気を張ってると思うからね、だからひっそりと、ではまた明日のコールで、
はい、あ、いいですね、
ね、
ひっそりと、
ではまた明日というコールで締めさせていただきたいと思います、はいはい、とりあえずそんなことで学大 FM 的にはね、今日そうなの、札幌ビールの、ね、偉い方ともお話しさせていただいて、はい、こういうイベントが終わるとまた打ち上げで札幌ビール行くわけですよ、
はい、
ビールといえば札幌じゃないですかやっぱり、ね、そんなことで、それを楽しみにまた明日の放送も頑張ってまいりましょう、
はい、はい、
そんなこんなで、お送りしてまいりました学大 FM、 ではまた 明日。
バイバイ。
バイバイ。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。